すみだ隆平のハマグリ御門の編、1月31日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。こんばんは、弁護士のすみだ隆平です。あ、弁護士で、そして茶人のすみだ隆平でございます。今夜のハマグリガールはこの方です。
KBS 京都アナウンサーの遠藤奈美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今夜のハマグリボーイは
宝蔵寺の小島英雄です。
小島住職にハマグリボーイとしてお越しいただきました。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
いいんですか、ハマグリボーイって言って。
ハマグリボーイでいらっしゃいます。
はい、
小島住職は、
はい、よろしくお願いいたします。はい、
ね、唐突なんですけどもね、この番組は京都のカルチャーも紹介しましょうと、
はい、
銘打ってるわけですよ。ホームページには確かそう書いてるんですけれども、
これまで紹介してきました。
あのね、1年半ぐらいになるんですが、紹介し忘れてまして、ちょっとその辺の部分をね、
はい、
今週から強化していこうかということで、私がまあ、お付き合いさせていただいております。宝蔵寺の小島和尚に、
はい、
今日は来ていただいたんですけれども、なんと遠藤さんと元々お知り合いやと。
あの、3年前のね、
はい、
あの、伊藤若冲の催しでね、あの、一緒にトークイベント共演させていただきました。
はい、そうなんですよ。
はい、トークイベント。
なんですよ。しかも結構、はい、結構長いトークのイベントでして、は
い
は
い、30分ぐらい
ね、
はい、ああ、そうでしたか。
で、リスナーの皆さんにもお越しいただいて、で、いろいろ住職にも教えていただきながら、
はい、
めちゃくちゃトークがお上手で。
いや、そんなことございません。
もう押して押してしょうがなかった記憶が。もっともっと喋りたいことたくさんあったのになって。
お正月喋るんで。
いいいいいい。
で、今日はね、はい、なんでお越しいただいたかと言いますと、
はい、
来週から、宝蔵寺で、ある催しが開催されるんですよね。
はい。伊藤若冲の、作品を展示する時報展をね、
はいはい、
5日間ですけれども開催いたしますので、
はい、
ぜひ皆さんに来ていただきたいと思っております。
2月7日木曜日から2月11日までっていうことなんですけれども、はい、宝蔵寺は伊藤若冲の菩提寺にあたるということで、
はい、そうでございます。はい、はい、まあ、若冲さんのお墓はないんですけども、はい、家督を譲ってね、弟に、ですから若冲さん以外のお墓をお守りしよったんですけれども、
うんうん、
そんな関係でね、若冲さんの、竹に有形図という作品と、はい、ドクロ図という2つの作品を所蔵しておりまして、
ま
あ、それをメインに、あと弟子の作品を展示するということです。
なるほど。そして今年は伊藤白斎生誕300年記念ということで、
はい、
はい、
3年前が若冲生誕300年、
はい、
3つ違いの弟でございまして、
弟のこの伊藤白斎さんっていう方はそんなに一般的にお名前が知られてるわけではないんですよね。
錦市場のね、
はい、
あの青物問屋、マスゲンをね、
はい、
後を継がれた方ですので、
もともとは長男の若冲さんが継ぐべき、
うん、継がなければいけない、
はいはい、
長男ですから、
うん、
それを弟の白斎に譲り、まあ、画家として大成された、うん、でも後 あの店の切り盛りをしたのはね、白斎ですので、白斎は家業をやりながらたしなむ程度に絵を描いておられたんです。
あ、はい、白斎の絵というのは若冲の絵と似ているんですか？
似てますね。ただ立体的に描く筋目描きというのがなかなか難しくてですね、
うん、
まあ、それを真似をしようとされますけれども、
はい、
まあ、平面的、どちらかというと線が硬くて、
うん、
ぺったんこというような表現をよくされて
それプラスなんですか？
それは学芸員さんの言い方がすごくね、なんかそういう言い方なんだけど、
はい、
まあ、私は下手やとは言ってません
味ですよね。
そう、
それが味になって
上手に言わない。下手やとは私言ってませんよ。
下手とは言ってない。
ぺったんこと言ってる
その、はい、生誕ね、はい、伊藤白斎さんの生誕300年記念も兼ねた宝蔵寺時報展ということで、
はい、
で、伊藤若冲の生誕会も2月8日、
はい、
金曜日の13時から、
はい、この2月8日にお生まれになっておりますので、
はい、
まあ、とても季節的には寒くて雪が降るのでね、
うん、そうですね、
遠方の方は来れないんですけども、うん、もう2月8日にこだわりまして生誕会を催しております。
で、宝蔵寺さんは、
はい、
場所ですけれども、
うん、
ご紹介いただけますか？
新京極と河原町通りの間の裏寺町通りという、
いわゆる裏寺ですな。
裏寺、うん、
はいはい、
で ボーリング場がありますけどね、
ラウンドワンがね。
ラウンドワンで。あそこの裏口ですね。はい、裏口を出た隣に、はい、うちのお寺がございますので。
猫カフェとかあるところ、ちょっと上がっていったところですな。上がっていったところ
で。で、ボーリング場を目当てに来ていただいて、
は
い、
目当てに。
ああ、ここかと。
はい。
はい。ことです。
ちょっとね、こういうね、文化的なことも紹介していかなあかんな思いまして、はい、ジャコチューさんはそもそもでも絵を描き始めたのが結構遅いんですよね。
まあ、40歳ぐらいですけどもね。
間に合いますかね。
え、な何をしようとされてるんですか。いや、
スミチューもスミチューもね、昔絵得意やったんですよ、はい、よくね、小学校の時とか、はい、絵描いた絵とかね、お話を聞いて、なんかその、桃太郎やって、桃太郎の絵を、お話を聞いて絵描いたりとかして、はい、それが結構ね、京都府の賞をもらったりとか。
あ、そうなんですか。
そういうことがあったんですけど、最近ずっと描いてなくて。
まあ、水墨画というのはとても難しいみたいですね。
ちょっと舐めてますよね、私ね。
竹に有形図っていう一幅をね、はいはい、もう5分ぐらいで若冲は描いたんじゃないかと言われております。下絵もなしに。
それは
そのあたりはね、
それはちょっと私では難しいですね、これからね。
いやー、でもわからないですよ。
スミチュ
ー、スミチューもこれからいけるかもしれないですし、
先週からね、私お茶を習い始めまして、それで茶人気取りで話をしてましたら、はいはい、島本のクーさん、女性60代の方からいただきました、うん、墨田隆平様、スタッフの皆様、ゲストの皆様、インフルエンザには十分お気をつけくださいませね、から始まる丁寧なメールをいただいたんですが、初めてメッセージを送らせていただきます。本日は墨田様がお茶を始められたと伺いまして、どうしても一言申し上げたくパソコンに向かっております。どうぞ続けてくださいね。お忙しいでしょうから、休み休みでも嫌な時もございましょうが、なんとか、なんとなくでも続けていますと、いろいろ違った心境になり、面白く感じることもございますから、私も熱中したり休んだりしながら、いろいろな思いをしつつも50年余り続けております、奥の深いものですから、ゆっくり楽しんでくださいませね、という丁寧なね、メールをいただきまして、
心境の変化などは、
それがね、ビギナーズラックっていうのもおかしいですけれども、最初のね、教えていただいたのほんまにもう襖の開け閉めだけやったんですけれども、はい、それだけで無我の境地に達したんですよ。
そうなんですか。
心が無になって、
お
こういうこと、あるんですかね、和尚、仏教的には
そのことにね、はい、携わることによって忘れるということはとても大事なことだと思います。はい。
いや、ほんでね、そこでね、そのお師匠さんから習ったんですよ。和敬静寂と平和の和に、この敬うって清めるに、寂ですよね。この静寂の寂で心を動じないようにすると、和敬静寂っていう言葉を習って、あ、そうありたいなと思ってたんですが、やっぱり一回しか習ってないとそうはいきませんな。今週もね、ちょっと怒っちゃうことがございまして、
はい、
怒るというか、ちょっとそれおかしいんちゃうみたいなことがね、
あら、
ちょっと聞いてくださいますか、お嬢。
どういうことですか。
あるテレビ番組から、まあ、取材をしたいと。
はい、
取材で VTR 出演してほしい。
あ、はい、
ま
あ、
今まで出たことない番組なんですけれども、あるテーマで、まあ、法律のテーマなんですけれども、そのテーマに沿った豆知識を、まあ、披露していただいて、それを、まあ、事務所に取りに行きますんで、VTR で、まあ、収録して、それをその番組の中で、まあ、VTR で流して、で、それまあ、スタジオでトークするみたいな企画なんですけれども、ということで、ほんで、まあ、その番組出たことないし、その番組の MC の、コンビは僕好きなんで、あ、いいですよっていう話で、で、そのね、まあ、スタッフの人が、そのテーマ、法律のね、テーマについて、まあ、墨田さんもちょっと考えてもらえませんかと、そう、豆知識的なことをネタ出ししてもらえませんかと、ちょっと私らだけでわからないんでって言われて、ああ、それいいですよ、いうことで、まあ、いろいろね、そのテーマに沿って自分で考えて、いくつか、まあ、そのネタ出しをして、はい、いうことをしてたんですよ。で、そのやりとりがいくつかあって、そしたら急にね、何日か経って、そのテーマがちょっと変わってるんですよ。ちょっとずつね。
はいはい。
うん、変わってるんやけど、まあそれってこじつけて、そのテーマに無理やりこじつけて、僕がネタ出したことでもできるなっていうなぐらいの内容やったんですよ、うんうん。で、そういうやりとりがいくつかありまして。で、まあ収録する日も決まって、
うん、
っていうような段階で、じゃあちょっと収録の台本をお送りしますんで、まあ台本が来たんですよ。うん、で、まあ台本ばって見たら、もう僕がネタ出ししたことが一つも反映されてなかったんですよ。全く僕は全く言うてない豆知識になってたんですよ。
そうなんですか？
なってたんですよ。3つぐらいでやってたんですけど、はい。で、まあそれはええかと。そう、スタッフの人もいろいろ多分ね、そのネタ考えて探してきはったんで、まあええわと思ったんですけれども、うん、そのね、その豆知識っていうのが、まあこれはお恥ずかしい話ですけれども、まあ私、まあ法律家でありながら、その豆知識については知らなかったんですよ。
はい。
これほんまかいなと、うんうん、知らんから、ちょっとちゃんとこの台本を通りやるんであれば根拠を示してくださいと、うんうん、条文も何も書いてないんで、これどこ、このニュースソースはどこですか、どこから取ってきたんですかっていうね、もしかしたらなんかネットとかで結構簡単にネットのなんか法律の豆知識みたいなのを勝手に取ってきたりとかして、はいはい、これでどうですかみたいなのが以前そういうのあったんですよ。でその時は僕、いやそれは困るんで、ちゃんと根拠を調べないと、間違ってたら大変なことになるんでみたいなことは前も言ったことあるんですけど、今回もそうだったら困るなと思って、はい、ちょっと根拠を示してくださいって言ったら、いや、他の弁護士に聞いたんですよ。言うわけですよ。
はい。
で、他の弁護士にネタ出ししてもらってるって言うわけですよ。え、ちょっと待ってと。え、僕以外にも聞いてたんや。まあ、それはいいとして、ちゃんと、その、じゃあネタ出しした弁護士に、ギャラは払ってらっしゃるんですかと。聞いたんですよ。
うんうん、
じゃあ、ああ、払います、みたいな。
あ、まだやったんです
ね。あ、感じやったんですね。払う予定です、みたいな感じで。
はいはいは
い、ちょっと待ってと。じゃあ、そのね、他の弁護士からしたら、自分が提供したネタを、ね、僕が、さも自分が紹介するネタのように喋ることになるわけでしょ。うん、で、かつ多分 VTR 出演する僕のギャラの方が高くなるわけでしょ。
はいはい、
それはあかんと、
うん。
それは人のふんどしで相撲を取ることになるわけじゃないですか。
うんうん、
それは おかしい言うて、仮にそういうことするんであれば、ちゃんと前の段階で言うてくれと。うん、それやったらそもそも受けへんかったと、
うん
うん。っていう話をね、したんですよ。
でもそれは、隅田先生が合ってるんじゃないですか？
合ってます？
私はそういうふうに思うんですけれども。
はい。合ってますよね。
仏の道からずっとどうでしょうか。
いやいや、そこはね、筋を通された方がいいと思いますね。
そうなんですよ。だからそれは、はい、それやったら最初からいろんな弁護士に聞いてて、その中で、まあ面白いネタを選んで、うん、紹介は隅田さんにしてもらいますっていうのをやったら、うん、最初からそうやったら、あ、じゃあちょっと遠慮しておきますっていう話になってたんですけど、
うん、
さっき言ったみたいに、まあ隅田さんがネタ出してもらって、こっちでもちょっと考えるんで、みたいな、やったんで受けたのがそうやったんで。
でも。結局なんて言ったんですか？
いや、でもその VTR 撮る日も決まってるわけですよ。
はい。
でもこれは受けたらあかんな思って、うん、例えば僕逆の立場やったら、ネタを探してきた立場やったとして、はい、自分が探してきたのに、他の弁護士が、豆知識と喋ってたら、そうちゃうでと思うじゃないですか。で、それが起こりうるじゃないですか、
うんうん。
ちゃんとギャラ払って納得してもらってるって言ってても、ほんまにちゃんとしてもらってるかどうかわからないから、
うん、
ねえ、ってなったらかなんから、いやもう僕はそれもできませんと、お断りします言って。うん、断ったんです、
はい、
断ったら、またしばらくして、そのスタッフから電話がかかってきて、
はい、
で、すいませんと。ちょっと上と相談したら、ちょっと隅田さんにもいろいろネタ出ししていただいて、ここに関わっていただいたのに申し訳ないんで、ちょっと構成料として、まあ、いくらか、振り込ませてくださいと、言われたんですよ。
はい。
で、その時僕思わず、あ、じゃあ後でメールで、口座書いて送りますって言って切った後に、あかんあかんあかんって思って、うん、それを振り込んでもらったら、そのやり口を僕は認めたことになるじゃないですか。
あ、そうですね。
って思って、
うん、お金でね。
お金でね。うん、でも、一回電話で口座を教えますって言ってしまった自分が辛くて、悪いでしょ。言った後に、
いろいろ揺れ動いてますね。
揺れ動いてる。これ全然わけ静寂が保ててないんですよ。はい、心が揺れ動いてるんですよ。
はいはい、そう。
で、ちょっとしばらく経って、あかんあかん、うん、そんなんで、うん、あかんあかん、この手続きに問題があったのに、それを受け入れたら、そのシステムをこの人たちにも、ね、今後もこういうことをやらはる、この人たちは、うん。こういうことはしたらあかんっていうことを、別に、するのはいいんですけど、ちゃんとみんなに説明しとけと、事前にね。
うんうん、うん。そこは大事。
手続きを踏まなあかんのちゃうかと。そういうね、細かいことでね、心が揺れ動くわけですよ。
なるほどね。いやいや。
40過ぎてもね。
はい。まあ、もう少しお茶の稽古をそうしましたら。
そうです。今週ちょっと忙しくてね、はい、お茶の稽古いけなかったのが影響してるのかなとも思うんですけれども、声を荒げてしまったのが。
なるほどね。
こういうことがあってもよろしいですかね、お嬢。
いや、そこで、やっぱ心を常に冷静にね、
はい、
保っておくということが 大事ですよね。
保そうですね。保ちたいですね。
でもね、やっぱり怒りってね、うん、やっぱり生活してたらいろいろ出てきますもんね。
出てきますけれども、仏教ではやっぱこう、鎮魂といって、こう、魂を抑えよう。動くじゃないですか、魂がポーッと爆発して怒ったり、はい、もう食べたれとか、こうストレスにつながっていくところ、はい、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ってこう魂を沈めていくのが仏教ですね、これ。
そうですね、はい。やっぱりそのお茶を習いながら。
お茶につながると思います。
茶人としてもね。は
い、茶人として、そして和尚からもこれからも教えを請いながら、はい、はい、私も来週このね、はい、宝蔵寺、慈宝殿、拝観に行きますんで、
はい。ぜひお待ちしております。
そして心をね、ちょっと沈めて。はい。はい行こうと思います。
ありがとうございます。
はい。それでは行きましょう。隅田隆平の蛤御門の編。こんばんは。改めまして、私が弁護士の隅田隆平です。今日はね、宝蔵寺の小島和尚と遠藤奈美アナウンサーにお越しいただいているわけですけれども、はい、ね、やっぱり大事ですね。そういう心をコントロールするっていうのが、はい、
そうですね。いつも、ね、冷静にはいられないけどね、生きるということは、うん、生きるということは激しくこう燃えていくんやけれども、うんうん、でいろんな人から言われたりね、動揺するけれども、難しいですよ、生きるということは本当に。生きるということは難しいから、うん、宗教というのもとても大事なものだと思いますけどね。う
ん結構ね、うん、オブラートに包んで言いましたけども、うん、電話の時僕もっときつい言い方してたと思います。うん、どういうことじゃねえ。
今以上に。
どういうことじゃねえみたいな。おいもうちょっとね、雑魚場師匠みたいなの出ました、ね。自分、それあがんで自分みたいな。そのやり方あがんで自分みたいなことをね、言っちゃうんですよ。
でも後でね、ちゃんと後悔してる。ね、あれは良かったのかな、悪かったのかなって考えてる隅田先生がいるっていうのが、まだいいですよね。ね
うん、そう気づかされた。はいどっかで気づくこと、ちょっと待てよって。
そうです。その人もね、多分ね、うん、AD さんとかで、いろいろね、上からいろんな要求をされてて、うん、言うてることが変わったりとかして、うん、板挟みになってか、ね、うん、悩んでらっしゃったかもしれないんですけど、うん、ちょっと悪いことしたかなっていう部分もあるんですけど、
そうですね。うんう
ん、でもちょっとね、他人のふんどしで相撲を取るのは、
ね。ね
はい。
仏教的にも良くないでしょう。
良くないですね。
はい。というわけで、宝蔵寺宝殿は2月7日木曜日から2月11日までございます。伊藤若冲生誕会は2月8日金曜日13時からということになります。はいね、ぜひ、皆さん、はい、浜ごリスナーの方は、宝蔵寺寺宝殿行って、はいいただきたいなと。はい、私も家族で拝観に行こうと。
ありがとうございます。
思っております。また、はい、今度ね、じっくりとね、こっち、おし面白いんですよ。もともとお芝居されてたりとか、
はい、
そういう経緯があって、はいまた、宝蔵寺でもイベントとかもさせていただいたら、はい、嬉しいんですけど。
ぜひ、リスナーの方をね、はい、対象にした、イベントを宝蔵寺でやっていただきたいですね。
よろしくお願いいたします。はい、隅田隆平の蛤御門の編、KBS 京都ラジオから、今夜は、明石家さんま研究家の M 角さんと一緒にお送りしております。M 角さん、はい、M 角さんに対する質問メールが届いております。はい、ラジオネーム、タコワサ55さん、滋賀県女性50代の方からいただきました。はい、隅田先生、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。今回は待ちに待った M 角さんの登場ですね。実は私は38年前、高校生の頃に、友達と一緒にさんまさんを追っかけてました。まだまだ駆け出しで仕事をいろいろ掛け持ちしていらしながらも、ビッグな気分という自叙伝を出版されたり、LP レコードも出されていました。週に一度、ナンバシティの近くでラジオ番組を収録されていました。これまた大好きだった、今は亡き、松原美希さんと二人で30分ぐらいの番組でした。当時のナンバ花月から収録に向かうさんまさんとずっと一緒に歩きながらいろいろなお話をしていました。そのことを家族に話しても信じてもらえません。その番組名はナンバナウと言いましたが、何を調べてもその時の映像や録音がありません。私にとって夢のような思い出です。どうか M 角さん、その頃のお話をよろしくお願いしますと。
ありがとうございます。ということ
でいただいてるんですが、このナンバナウという番組は M 角さんご存知ですか？
はい、これは、1980年4月13日から10月5日まで放送されていた毎日放送ラジオですね。
毎日放送のラジオで
日曜午後9時から9時半に放送されてましたね。
日曜9時から9時半で、
うん、
1980年というか昭和55年、
はい、
っていうことは、さんまさん駆け出しというわけではないですね。もう大阪でブレイクして。
前年大阪でブレイクしていって、ね、まあ、東京進出して最後かっていう感じの時ですね。
あ、じゃあ東京でオールナイトニッポンとかもやり出してる頃ですかね。もう
やってますね。
ああ、そのと、でもそれでももう1980年から39年前の話なわけですよね。その時高校生やったこのタコワサさんは。
いやいやいやいや。
もしかしてこの、方は、その、エムカクさんがいつも探して、ずっと、明石家さんま研究を始めてから探してらっしゃる。
中央市場軍団。
中央市場軍団っていう。ちなみに中央市場軍団っていうのはどういう軍団なんですか？
いや、もうさんまさんがまだ、それこそ駆け出しの頃に、こう、応援してたファンで、はい、いつもさんま、さんまって声をかけてくれる。はい、だからお前ここ中央市場やないねんからっていう、漫談をしてた時にそういうネタがあったっていう。だからさんまさんが中央市場軍団って名付けたっていうファン。もう本当の初期のファンですよね。
もしかしたらタコワサさんはね、この1980年の頃にはそういうふうにさんまさんの後を追って何ば月からその現場まで一緒に歩いて話してたっていうファンですから。
写真見たことありますもん、そういう写真を。
これ、ナンバシティっていうのはどの辺のこと言うのかな？
ナンバシティ、今、ナンバパークスがある。
あの辺ですか。
あの辺ですよね。
ですかね。じゃあ、あそこで MBS のなんかそういうのあったんですかね、
あったんでしょうね。僕これも明石家さんまヒストリーはまだ掲載してなくて、で、こういう資料が見つかったので、いろいろラジオ欄とかを
教えていただいてて。
これがその時、これだけですね、僕の持ってる。
あ、M 角さんですら、そのナンバナウの資料はこの1枚の明星の1980年8月号に載ってる写真だけっていうことですかね。はい、
それでさんまさんと松原美希さん、これ司会だと思うんですけど、二、はい、人がこうマイク持って話してるっていうところですよね。はい、
あ、でもこの当時からこの明星のもうこのキャプションのところには週9本のレギュラー、睡眠は4時間って書いてるんで、もうかなり売れてらっしゃった。
すごい時ですよね。もう3年間休みがない時ですよね。この番組っていうのはその毎週ミュージシャンの方がゲストで出られてて、まあ、例えば5月11日にはアンリさん、
あ、はいはい、
で7月13日にはアルフィとか、はい、9月21日は清水健太郎さんがゲストで、
失恋レストランが、もかさん、そのね、日時とゲストってそれどこで調べたら載ってるんですか？
もうこれはあの新聞のラジオ欄を全部見ましたね。
いや、僕不思議なんがね、もかさんもそうですけど、うん、柳田さんもね、はい、前あの池のメダカ師匠がゲストにお越しいただいた時に、はい、メダカさんがあの京都花月の、昔あったね、うん、京都花月の思い出として、うん、京都花月の風呂場で B&B の洋七さんが、漫才生まなりたい、漫才生まなりたい、漫才生まなりたいって、ずっと一人で言うてたと、言うてた日を、柳田さんが特定したんですよ。
うわ
ぁ。調べて。その、B&B と、かけるめぐる時代の、メダカ師匠が、京都花月で舞台一緒、出番一緒になった時っていうのが、一回しかないらしいんですよ。
あ、なるほど、ね。
だから時期が特定できたらしくて。で、そこに、すごい知られざる真実をまた柳田さんが発見したんで、これは柳田さんからちゃんとまた後日発表してもらうと思うんですけど、なんでそれを特定できるのかが、すごいなぁとか思って、エムカクさんと柳田さんのその調査能力がね。
そうですね。そう。ほんで、このね、タコワサさんのメールを、はい、昨日ね、はい、隅田さんに教えていただいて、はいはい、で、まあ、その頃のお話をよろしくお願いしますっていうことだったんで。
この頃のさんまさんの話好きですもんね、エムカクさん。
ですよね。
好きなんです。
だから1980年のさんまさんについて、ちょっとこう、年表はちょっと言いながら少し。
はい、お話ししてください。はい。
って思うんですけど、はい、まあ、この1980年、まあ、漫才ブーム真っ只中の時ですね。
はいはい、
で、なんとかさんまさんはそのピン芸人として、その漫才ブームに乗る漫才師に食らいついていくみたいな。うん、はい、それでも必死な状況、うんうん、
はい。
そういう時なんですよね。はい、で、まあ、まあ、4月1日、はい、まあ、1980年の4月1日にザ・漫才が放送されて、はい、で、その同時期に始まったのがこのナンバーナウ。だったりするんですよね。あと安清の腕試し運試しのレギュラー入りになったのもこの時期です。
はいはい、
まあ、当時、それこそ9本って書いてますけど、はい、まあ、10本ぐらい まあ、ヤング王とかヤングタウン、オールナイト日本、猛烈しごき教室、誰がカバやねん、ロックンロールショーとか、花の駐在さんともそうですよね。
あ、駐在さんってもうこの時始まってるんですか？
そうです。まあ、当時三枝さんが主役で、
三枝さんが主役で、その、
新人警官役で、
さんまさんが。
さんまさんが出られる頃ですよね。で、次ちょっと年表をこう追っていくと、まあ、1980年5月4日、スター爆笑座っていう、はい、TBS の番組があったんですけど、
ほうほう、これはテレビ？
テレビですね、はいはい、これはあの2ビートが出演 し,、はい、してた番組なんです、はい、そこにゲスト出演さんまさんがされてて、
それはもしかしてビートたけしと明石家さんまの初めての、
まあ、もちろんその前にも共演はあるんですよね。 でも直接たけしさんとさんまさんががっちり絡んだっていうのはもしかしたらここじゃないかなっていう、そういう時期です。まだなんかあの、ひょうきん族始まってない
ですから、ね、全然前ですよね。
前なんで、うん。で、その6月26日は、はい、桑田佳祐のオールナイトニッポンの最終回が放送されて、ほうほう、さんまさんが、はい、ゲスト出演されてますね。この時には、松原美樹さんも出演されて、はい、あとジューシーフルーツとか、セラ・マサノリ、シャネルズに混じってさんまさんが芸人としてただ一人そこにゲストで出演されるという。
でもそれが39年前の出来事でしょ？
そうなんですよね。
その時にもうサザンはすでにオールナイトニッポンをやり、
一部やって、さんまさんが同じ曜日の二部をやって、交流が生まれて
た。すごい時代ですよね、でも。
すごい時代。
一部が、
行ったり来たりして
桑田佳祐さんがやってっていうね。で、その人らが、ね、言ったら平成をまたいで、また次の年号どうなるかわかんないですけど、また、ずっとトップにいるいうのがね。あの、同級生になるんですか、さんまさんと。
同級生
が
その同い年って言いますよね。
あの世代すごいですよね。しんすけさんもいて。
松山千春さんも
そうです。そうですよね。で、長渕さんとかも同じぐらいです
ね。同じぐらいですよね。
で、野球で言うたら、あの、掛布さん、江川さん。
そうですよね。
なんかそういうのあるんでしょうね。その時代で、なんかもう同時期に、同時多発的に天才が同時に現れるみたいな。千代の富士とかもそうですよ。
そうですよね。
ね、
う
ん、はぁ。
まあそういう。これも同時期なんですよ。6月なんですけど、はい、さんまさんがあの、スター千一夜っていう、フジテレビのトーク番組があるんですけど、はいはい、そこに出演されるんですよね。
当時、まあその番組出たら芸能人としてなんかっていうような、そうですね、一人前みたいに認識された番組なんですよね。
これで、あの、この時は特別企画でね、はい、その週っていうのは、笑いのアイドルっていう特集が組まれてて、B&B、はい、春風亭小朝、明石家さんまがその週に出たって、はい、で、そこの3組が1週間密着取材をされると、で、この時に密着取材したのが、この時、スター千一夜のディレクターだった三宅圭介さんなんですよね。
はい、後に、ひょうきんディレクターとして、一緒にお仕事をされて。
この一週間密着したっていうことで、はい、さんまさんに惚れ込むみたいな。と、勝手に思った。
勝手に思った。
聞いたわけじゃない。
いや、でもそれはそうでしょ、きっと。ねえ。
何ヶ月にも行って、うん、こう、さんまさんのその舞台とかも見たりしてたそうなので。
あ、その時なんですか、その、笑ってる場合ですよとかじゃなくて、はい、そんな前からもうその三宅ディレクターとの接点はあったんですか？
前年にその、あの、初詣爆笑ヒットパレード。はいはい。さんまさんが三枝さんのバーターで出演された時に初めて見たそうなんですけど、あの、三宅さんが、その時何やこの面白い人はって思ったらしくて。
しかもアイドル性も兼ね備えたっていう。
この笑いのアイドル特集の時にこれを出演されたんですよね。と、別に新助龍介とかでもよかったと思うんで、もう漫才ブームですからね、
まあまあ、時は。まあ、そうですよね。
でもピン芸人として選ばれた。うん、まあ、春風亭小朝さんの人気もすごかったそうなんですけどね、当時。
アイドルやったらしいですね。うん、
で、その、2ヶ月後ですかね、8月、自叙伝ビッグな気分を発売され、
うん、ああ、そっかそっか、それがこのタコワスさんがおっしゃってるタイミングですよね。はい、
そうですね。うん、まあ、この時のこれ、僕好きな言葉でね、まあ、僕はビッグになれるわけやないし、うん、なりたくもない、うん、でもビッグな気分でいつまでもいたいと思うって。めっちゃかっこいいでしょ。
かっこいいです。
そうなんです
ね。改めて目見つめられてめっちゃかっこいいでしょって、僕ちょっとドキドキしましたけど、いやほんまそうですよね。でも、そうですね、うん、ビッグになったんですけどね、さんまさんは、
う
ん。気分だけじゃなくね。
で、その、ちょうどまた同じ時期ぐらいに、さんまさんはそのバンド活動にちょっとこう、ね、取り組んでいく。まあ、デビュー曲はその前年にミスター・アンダースローで、デビューはしてるんですが、ここ、80年に入ってから、こう、 と、まあ、ヤンタンのレギュラーだったあのアベレージっていうバンドがあったらしいんですけど、はいはい、その人たちと組んで、はい、9月に、1980年9月1日にファーストアルバムを発売されますよね、うん
へうんまあ、じゃあ結構なんていうかさんまさんにとって、うんいろいろあった。いや、
本当にここが勝負の年だったと思うんですよ、ね。
ターニングポイントの、そうか、漫才ブームが盛り上がってて。うん、
いかに食らいついていくか。でも、その食らいついていくとか、2番手とか、さんまさんよくおっしゃる、うんはいはい、それって、やっぱり、漫才ブームに乗る漫才師の方たちと共演するっていうことだと思うんですよね。うん、それを、まあ、年表を見てたら、しっかり共演されて、まあ、MC とかしたりして、はい、まさに食らいついてるっていう、そういう状況。
この当時、さんまさんおいくつですか？
まあ、25歳ですよね。
25歳で、いろんな状況を多分、なんか把握してたような気がするんですよね。うん、その漫才ブームがこれから何年ぐらい続くやろう、みたいな話も。
ねえ、しんすけさんみたいにノートに書くタイプではないんですけど、うん、頭で考えてあったってよく言い張りますよね。
そうですよね。だから普通ね、今、25の若者やったら、もうめちゃめちゃ焦って、うん、自分もなんか相方探して漫才始めようとかって、うん、そういう発想になったりするのが、25やったりすると思うんですよ。
そうですよね。
だって今なんてもう40前の芸人が、ね、ツイッターじゃないか、あの、インスタライブとかでね、悪口、M1 の後ね、とかやっちゃう時代じゃないですか。うん、でも多分25のさんまさんは、冷静に、うん多分その時、新助龍介の方が、ちょっと人気が、多分全国的には、ねうん、大阪では自分の方が先に人気出てたのに、うん、漫才ブームでちょっと、言うたらまあね、抜かされたぐらいの感じがあったわけでしょ
さんまさん当時のインタビューでもう、絶対あの漫才師の人たちは、あの、息切れすると思うって、うん、その時に絶対抜かすんやってこう、コメントされてますよね。
そういうことを25でね。
そうなんですよね。
わかんないし、うん、冷静でいられないと思うんやけど、多分冷静に認識してあったと思うんですよ。いろんな状況を。うん、で、今は、そんなに無理にトップに立とうとしたらあかんとかこともわかってたんちゃうかなっていう、うん。
初めて本気になったっておっしゃってますからね。仕事に対しての取り組み方が。
その状況を見て。
そうなんです。初めて本気出そうと思ったって、こう、インタビューでも残ってるんですよね。あとはね、印象的なのは、あの、週刊明星の表紙、を飾ったんですよね。この8月に。
あでも当時明星とか言ったらもうほんまアイドルだけでしょ。
アイドルだ。しかもね、これデビューしたての松田聖子さんとのツーショットで、こんな芸人さんいないでしょ。
すごいですよね。だから54年ぐらいですか、タノキントリオとかって多分出始めたね。ね、あの、うん、金八先生が昭和54年のはずなんで最初の。うん、だからそういう時代に。
本当にデビューまして間もない頃ですよね。4ヶ月ぐらいしか経ってない松田聖子さんと。
はいはい。
なんか、伊豆かなんかでロケしたそうなんですよね。さんまさん、未だにこれは覚えてありますよね。東京で、まあ、初コンサートをしたっていうのも、この1980年、
うんうん。
でもやっぱりね、東京での人気はね、まだもう一つ、さんまさん手応えなくて、うん、まだチケットが結構、なかなか売れなかったそうなんですよね。
ああ、まだ1980年の頃は。
うん、それも雑誌見て、うん、あ、そうなの、まだ売れてないんや。売れてないのでみんな買ってくださいね、みたいなコメントを書いてあるんですよね。
まだ売れてないんやって思うのは、それか何十年後かにその資料を読む M 角さんですよね。その今のは。今の
はね。当時は全然
知らないです。
で、1980年10月に、まあ、天皇の料理番というドラマ。
はいはい。TBS のドラマで。はい、
まあ、この時の演技が認められて、うん、まあ、後に男女七人、うん、夏物語の脚本家、うん、鎌田敏夫さんに、うん、とまた共演して、うん、共演というか一緒に仕事をして、うん、まあ、そこにつながっていくっていう、まあ、重要なドラマにも出演されたのが1980年。
え、なんで、坂井正明さんと共演されてっていう。で、さんまさんが芸能界入る前に立てた目標っていうのが、うん、ヤングオー出る、うん、オールナイトニッポンやる。
ヤングタウンかな。
あと、ヤングタウンか。
うん、ほんで。
で、坂井正明さんと共演するみたいな、これ全部達成したっていう。
達成したのがこの時ですよね。
で、やっぱりね、そういうさんまさんとかみたいな天下取る人っていうのは、うん、もう、なんて言うんですかね、このチャンスっていうところ、うん、この大舞台っていうか、大舞台とか、絶対ものにしてますよね、次につながる。
それは見てわかります、
ね。すごいですよね。ないないの岡村さんとかも今から思い返したら、うん、その出始めの頃ね、東京で、うん、そういうトンネルのネルトンの特番とか出たら、絶対確実にそこで受けて、うん、ほんで、あの、たけしさんのお笑いウルトラクイズとか出ても、そこの人間性クイズとかで仕掛け人になっても、そこで確実に受けたりするんです、うん、してはったんですよね、うん。そういう勝負強さっていうのが、そういうスターの星の元に生まれてる人っていうのは。
確実に、
ね、確実にものにしてるんですね、その天皇の料理番にしても、
うんうん、で、まあ、最後ここで11月8日に、はい、さんまさんがあの東西落語名人会っていう、
はいはい、
番組で、ね、司会者として出演するんですけど、はい、ここでねどうやら、落語、
はい、
うん、古典落語への決別宣言をした時じゃないのかなと僕は見てるんですけど、決別
宣言が1980年の11月8日ですか、
まあ、前年にその決意されたのはその先ほど
言った話ですよね、
上方落語を聞く会だと思うんで、はい、それはもうメンバーにね、
はい、
あのちょっと俺も落語は合わんわって、うんうんうん、そういうふうに言ってた、本当にそれ以降もしてなくて、うん、でこれ松之助師匠のブログを何年か前に、はい、10年ぐらい前かなやってはって、その時にね書かれてたんですけど、はい、まあいろいろ話し合って、はい、でもう、ああ師匠辞めますわと、うん、辞めたらええよって、うん、だから今度番組でそれ言いますわって、はいはい、この東西落語名人会さんまさんがタキシード着てた、はい、でそこの場で、ま、松之助師匠も見てる前だったそうなんですけど、うん、そこでもう今日私は今日限りで落語を辞めますってこう宣言されてさ、松之助師匠もよう言ったみたいなね、そういうことをブログで書かれてたんですよね。なのであここでも完全にやっぱ決別っていう けじめをつけた、そういう年、これも1980年
です、ね、まさしくターニングポイントになってるんですね。
なってます。ここがあってのその翌年の笑ってる場合ですよ、うん、レギュラー入り、俺たち陽金属のレギュラー入りで、はい、もうどんどん飛躍していくって、ここの何かここの活躍がなければ、うん、もちろん未来はなかったと思うんですよ、ね、
もう完全にテレビタレントとして舵を切った瞬間だったと。
でスタッフたちと巡り合ってたっていう、うん、
その後につながる、
うん、というのが、まあ、1980年かなっていうのを、タコワサさんにお伝えしたかったのかな。
M 角さんその頃のお話をよろしくお願いしますって言うたらこんだけ言ってくれる M 角さんっていうのもね
すいません長くなって。
隅田隆平のハマグリ御門の編、1月31日放送分のラジオクラウドとポッドキャストでした。